与える愛、話、松田秀康。
今朝はですね、与える愛と題してですね、この時間また皆様と共に考えていきたいなと思います。さて、イエス様は世の終わりには飢饉や疫病、自然災害、そして戦争などが起こるであろうと言われました。2月24日ロシアのウクライナ侵攻が始まりまして、そしてロシアとウクライナとの戦争が始まったことは皆さんご存知の通りだと思います。そのことによってですね、世界情勢が変わりつつあります。そして世界経済、金融にもですね、大きな影響を及ぼしています。またですね、戦火を逃れるために、ウクライナから多くの避難民が発生しました。その数は100万人を超えたということであります。しかしですね、そのような悲惨な状況の中にありますが、暗い話だけではありません。この戦争のためにですね、心を痛めた世界各地の国々、政府、民間団体、そしてまた多くのですね、個人個人からウクライナの人たちのためにですね、人道支援が殺到したのであります。このようにですね、ボランティア活動がなされたわけですね。食料や医療などのですね、生活必需品、そして寄付金、それから、本当にこの宿泊所やですね、の提供、またボランティアの人材、そしてですね、本当に必要な支援がですね、救いの手がですね、あちこちから寄せられ、差し伸べられたわけであります。日本政府においてはですね、人道支援の物資や、1億ドルの支援、そして、難民のですね、受け入れをするとの発表がありました。ちなみに、1億ドルって、いくらぐらいかなと思うんですけども、まあ、日本円で、どれくらいかというとですね、まあ、昨日の3月4日時点ではですね、約115億5000万円ぐらいだそうですね。またそれだけではなくてですね、日本国民からのもですね、一般市民からの寄付も集まっていて、それが20億円以上も集まってきているそうです。そしてですね、それから世界各地ではですね、また戦争反対の声やデモも起こっています。ロシア国内でもですね、デモに参加して、があったわけですけども、6500人ものですね、多くの人々が、デモに参加した人々がロシアの当局によって拘束される事態が起きているわけですが、それでもですね、勇気を出して戦争反対の声を上げている状況が生まれています。この戦争においてですね、世界各地でそれぞれの国民が自分たちにできる支援や救いの手を挙げている現状であります。それぞれの立場や事情からですね、その方法は様々でありますが、いずれにしてもその思い、その動機は一つであります。それは愛であります。多くの人々が避難民に同情してですね、そしてそれぞれがそれぞれのできることを犠牲を払ってですね、自分のできることでですね、手助けをしているわけであります。愛とは、与えるもの、そして犠牲的なものなのであります。コリント第2、9-7お読みいたします。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださる。もう一つ、実物教訓の26ページ。愛は犠牲によって表されるものである。さて、この 世のですね、自然界を見るときですね、与えることは自然界の法則でもあります。自然界は私たちが生きるためにですね、必要な恩恵を絶えず与えてくれています。それらは絶えず他のものに与え、また与えられるというですね、相互の関係であり、絶えずそれらは循環をしています。その法則は神が定めた法則であり、そしてそれは命の法則でもあります。希望の上巻3-4ページ。空中を飛ぶ鳥も、地上を動き回る動物も、すべて何か他の生命のために奉仕している。どんな森の木の葉も、どんな小さな草の葉も、それぞれ奉仕している。太陽は光を放って、もろもろの世界を喜ばせる。海はすべての泉の源であるとともに、またすべての土地の水の流れを受け入れるが、それは与えるために受けるのである。愛する御子を通して、天父の生命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通して、それは賛美と喜びの奉仕のうちに、愛の潮流となって、すべてのものの根源である神へ戻っていく。このようにキリストを通して愛の循環が完成され、それは偉大な不与者であられる神のご品性、生命の法則を象徴している。ここでですね、福音社発行のベッドタイムストーリー、皆さんよくご存知だと思うんですけども、そこのベッドタイムストーリー365というその本からお話を紹介させていただきたいと思うんですが、タイの国であった話であります。山奥にお母さんと男の子の2人だけの家族が住んでいました。とても美しいところで、家のすぐ近くには川が流れていました。その川には鉄橋といって、列車が川を渡ることができるようにした橋がかかっていたのです。2人の生活はとても貧しいものでした。木や竹で作った小さな家に住み、食べるものが何もない日さえあったのです。ある日、嵐がやってきました。強い風が吹き、激しい雨が降り、雷が鳴り響きました。二人は家が飛ばされてしまうのではと心配で、夜もあまり眠れません。朝になると嵐は過ぎ去ってしまいました。行きました。とても良い天気です。ふと男の子が言いました。お母さん、なんだか変だよ。川の流れの音がいつもと違うのです。外に出てみると、川にかかっているはずの鉄橋が落ちているではありませんか。さあ、大変です。一日に何回か列車が来て、この橋を渡るのです。このままでは列車が川に落ちて、たくさんの人が死んでしまいます。山の深いところですから、電話も電気もありません。どうしよう。二人が考えていると、遠くからぼーっと汽笛が聞こえてきました。列車がやってきます。火をつけて知らせましょう、とお母さんが言いました。二人は家から薪を持ってきて火をつけました。しかし、これでは炎が小さすぎてわかりません。そこで今度は椅子を持ってきて燃やしました。でもまだダメです。次は机です。少し大きくなりましたが、まだ十分ではありません。でももう燃やすものがないのです。家の中のものは全部燃やしてしまいました。あとは家を壊して燃やすしかありません。二人はとうとう決心し、扉や窓、壁などを外して燃やしたのです。列車の運転手は遠くからその火を見つけました。前の方で何かが燃えている。運転手はスピードを落とし、列車は火の前で止まりました。二人のおかげで乗客みんなが助かったのです。運転手も乗客も心から感謝しました。しかし、二人の家はすべて燃やされ、跡形もなくなっていました。それを知った乗客たちは、感謝の気持ちとしてお金を集めることにしました。するとどうでしょう、たくさんのお金が集まったのです。二人は大喜びでした。なぜならそのお金で、前よりずっといい家が建てられたのですから。聖書の御言葉に、箴言 11-25 をお読みいたします。人を潤す者は自分も潤される。もう一つですね、またベッドタイムストーリーからお話を紹介したいと思いますが、 お母さんの宝物。なだらかな丘に囲まれた田舎道を数人の子供たちが、村の分校へ通っていました。その子供たちに混じって同じ年頃の女の子をおんぶして一緒に通学しているおばさんがいます。ここの部落の人なら誰でも知っているおきみさんでした。おきみさんには安尾ちゃんと絹江ちゃんとさっちゃんの3人の子供がいました。ご主人の金作さんは末っ子のさっちゃんがお腹の中にいるとき兵隊に行き南の島で戦死しました。それでおきみさんは農業をしながら3人の子供たちを一人で育てなければなりませんでした。おきみさんは昼間は子供たちの世話に追われ、畑仕事がはかどらないので、子供たちが寝ているうちに少しでも片付けようと、いつも朝早くから畑に出て働きました。そんなおきみさんにとって、一番心配なことは末っ子のさっちゃんのことでした。さっちゃんは生まれつき心臓に血管があったため、時々発作を起こして苦しがることがあるのです。お医者さんに手当てをしてもらうと、ようやく楽になるのですが、もう今日は助からないのではないかと思ったことが何度あったかわかりません。お医者さんは、この子はな、壊れた土瓶と同じじゃ。長持ちさせるのは扱い方と世話次第じゃ、とおきみさんに言って聞かせるのでした。さっちゃんはおとなしい、気持ちの優しい子でしたので、おきみさんも、やすおちゃんやきぬえちゃんも、みんなで心を合わせて、さっちゃんを大事にしていました。やがて、さっちゃんは6歳になりました。普通なら、小学校1年生です。でも、ほとんど家の中で寝ていることが多いさっちゃんでしたから、学校に行けるかどうか、みんな心配でした。しかし、おきみさんは、さっちゃん、母ちゃんが、おんぶして学校に連れてってあげるからね、と言うのでした。さっちゃんはいくつまで生きられるかわからないのです。しかし、もし学校へ行かなかったら、本も読めず、ラジオやテレビを見ても、よくわからないようになって、寂しい思いをするに違いありません。おきみさんはそんなことがないように、何としてでも学校で勉強をさせてあげたかったのです。桜が咲いてなんだか心が弾むような、4月になりました。さっちゃんはおきみさんにおんぶしてもらって村の分校に入学しました。分校は4年生までで人数も少なく、お母さんにおんぶしてもらって登校するさっちゃんを笑う人は誰もいませんでした。それから4年間、さっちゃんをおんぶして通学するおきみさんの姿が子供たちに混じって見られるようになりました。おきみさんは雨が降っても雪が降っても休まずさっちゃんをおんぶして学校へ通いました。おきみさんはさっちゃんの具合がいいときは、さっちゃんを学校に置いて自分は家に帰り、畑仕事をしてまた迎えに行くのですが、具合が悪いときは、縫い物を持って行って、授業が終わるまで縫い物をしながらさっちゃんのそばについているのです。そんな日は、家に帰ると、姉ちゃんと遊んでいるんだよ、と、さっちゃんを家に置き、おきみさんは一日分の仕事、畑仕事を夢中でするのです。男の人のする仕事もみんな一人でするのです。戦争がなかったら、父ちゃんも無事だったろうに、そうしたらこんな仕事は父ちゃんがやってくれるのに。時々おきみさんはがっしりした体格の金作さんを思い出し、悲しくなりました。でも、そんなことは言っておられません。汚い仕事も田んぼの仕事もみんな一人でしました。そして夜になると針仕事を遅くまでするのでした。さっちゃんが入学して初めての遠足の日が近づいてきました。かなり遠くまで歩いていくのでとてもさっちゃんは参加できません。でもおきみさんは遠足が進んだらきっと作文を書くに違いない。その時遠足に行っていなかったらさっちゃんは何を書くんだろうと思うと、何とかして 遠足に行かせてやりたいのでした。そこで恐る恐る先生に相談してみました。先生、幸子を遠足におんぶして連れて行ってやりたいんですけどどうでしょうか。いいですよ、でもかなり歩きますからお母さんも大変だと思うのですが。先生の許可が出たのでおきみさんはほっとしました。それからずっとおきみさんは学校の遠足にはいつもさっちゃんをおんぶしていきました。鎌倉にも江ノ島にも上野の動物園にも行きました。江ノ島に行った時はみんなと同じように洞窟の中までおんぶして入りました。さっちゃんが上級生になってくると小柄なおきみさんがおんぶするとさっちゃんの足が引きずれそうになりました。さっちゃんは5年生になると遠い本校に行かなければなりません。母ちゃん、バスで休み休み一人で行くから。心の優しいさっちゃんはそう言って体の具合を見ながら本校へ一人でバスに乗って通学するようになりました。おきみさんの仕事はバスの停留所までさっちゃんを送り迎えすることに変わりました。さっちゃんが無事小学校を卒業し、家で静養するようになってから時々近くの教会から若い人たちが遊びに来るようになりました。さっちゃんはその人たちとよく気が合うらしく一緒に賛美歌を歌ったりお話ししたりとても楽しそうでした。そんなさっちゃんの様子を見ているとおきみさんまで楽しくなるのでした。このようにしておきみさんに宝物のように大事に守られてきたさっちゃんは21歳で亡くなりました。さっちゃんが亡くなった時、お布団の下からやっと読めるような鉛筆書きの紙切れが出てきました。それには、お母さん、長いことありがとう。お兄さん、お姉さん、ありがとう。と書いてありました。それは病気が重くなって話すこともできなくなったさっちゃんが、最後の力を振り絞って書いた感謝の言葉だったのです。おきみさんは今でもあの4年間、背中に伝わってきたさっちゃんの体温を忘れることができません。あんなに気持ちの優しい子が、どうしてこのような苦しい思いをしなければならなかったんだろうと思うことがあります。どんなに考えてもその答えは出てきません。賛美歌をそっと口ずさんで見るとき、おきみさんの心は平和な思いに満たされるのです。まもなく彼方の流れのそばで楽しく会いましょう。また友達と神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしや。おきみさんはさっちゃんに愛を与え尽くしました。さっちゃんもそれに応えてたくさんの愛を家族や周りの人々に与えたことでしょう。この罪の世においては必ずしも自分の思い通りやハッピーエンドになるとは限らない場合があります。むしろ逆の場合もあるでしょう。私たちの罪のこの世の中においては理解できない不幸な出来事もまたたくさんあるのです。しかし私たちはキリストを見上げ、キリストに頼り前進していくことができます。私たちの良き技がたとえこの世においてですね報いられなくても天において必ず報われるのです。この世において神の民は失望また落胆する必要はありません。なぜなら主が私たちと共におられ共に重荷を負って歩んでくださるからであります。ゴードン・ジェンソンさんのですね、詩を涙がお分かりになる言葉ですという詩をですね、お読み紹介したいと思いますが、なぜ涙が出てくるのか不思議に思いました。物事は当てにしていたような結果にはなりませんでした。しかし神はそばにお立ちくださり落ちる涙をご覧になっています。神は打ちひしがれた魂の涙をご覧になっています。神はあなたの涙をご覧になりその落ちる涙の音を聞いておられます。神は人と一緒に泣いてくださり手を取ってくださいます。涙は神がお分かりになる言葉です。 悲しみがあなたを惨めにするとき、涙を流させるのです。その重荷に到底耐えきれないように思うでしょう。しかし、神はあなたをお忘れではありません。神の約束は変わりません。涙は神がお分かりになる言葉です。希望の中間280から281ページ。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がある。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷と悲しみに押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。今はイエスは人間の目から隠されているが、信仰の耳はイエスの御声が恐れるには及ばない、私があなたと一緒にいるのだと言われるのを聞くことができる。私はあなたの悲しみに耐え、あなたの戦いを経験し、あなたの誘惑にあった。私はあなたの涙を知っている。私もまた泣いたのである。人間の耳に聞かせられないほどの深い悲しみを私は知っている。あなたは自分が打ち捨てられた孤独な人間だとは思ってはならない。この地上にはあなたの苦しみを心の琴線に感じてくれる人がなくても、私を見、そして生きなさい。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。そしてですね、またキリストもですね、この罪の世において報われないお方でありました。イエスのこの世の人生は、人に仕え、貧しい者たちに奉仕をし、すべてを与えた人生でありました。しかし、その結果とは、カルバリの十字架という重い極刑であったのです。この世の見方で、また表面的な見方をするならば、不幸の人生と言えるかもしれません。しかし、キリストは勝利者でした。それは目に見えない善と悪との戦いにおける勝利者であり、全宇宙の平和と神の律法、そして神の愛のご品性が試された全宇宙の勝利者でありました。この贖いの奥義は、この罪の世において完全に理解することはできませんが、しかし、全宇宙の王であり、勝利者であられる主が私たちと共におられる、この恵みはなんと素晴らしいことでしょうか。感謝であります。希望の上巻2ページ。我々の小さな世界は宇宙の教科書である。神の素晴らしい恵みの目的、すなわち贖いの愛の奥義は、御使いたちも伺いみたいと願っているテーマであって、それは永遠にわたって彼らの研究となるであろう。贖われた者も堕落しなかった者も、キリストの十字架に彼らの科学と彼らの歌を見出すであろう。イエスの御顔に輝いている栄光は、自己犠牲の愛の栄光であることがわかるであろう。カルバリの光に照らしてみて、己を捨てる愛の法則が天と地の生命の法則であること、自分の利益を求めない愛は、その源が神の心にあること、柔和で心のへりくだったお方のうちに、誰も近づくことのできない光のうちに住んでおられる神のご品性が現れていることなどがわかるであろう。希望の字を巻12ページ。キリストの贖いの働きによって、神の統治の正しいことが証明される。全能者は愛の神として知らされる。サタンの非難は反駁され、その性格が暴露される。反逆を再び起きることがない、できない。罪は二度とこの宇宙に入ることができない。永遠にわたって誰も配信の心配がない。愛の自己犠牲によって天と地の住民は決して切れることのない絆で創造主に結びつけられる。山形健二先生がですね、書かれた隠されたる神という本がありますけども、そこからですね、また、石川章一君のですね、この金字ストロフィーのお話をですね、ご紹介させていただきたいと思います。 たとえ僕に明日はなくとも。クリスチャンの両親を持つ石川翔一くんは5歳の時、金獅子トロフィーの宣告を受けた。普通の小学校に入れず、バスで40分もかかる特殊学級に入れられる。病気の進行のため、10ヶ月にしてバス通学を断念し、母親の自転車の荷台に乗って4キロの道のりを通うが、その特殊学級すら彼は1年で中退しなければならなかった。昭和40年8月、9歳の時、ついに歩行不能となる日が訪れる。お母さん、もう一度立ってみる。ちくしょう、ちくしょう、僕はもうダメなんだ。僕なんかどうして生まれてきたんだ。生まれてこなければよかったんだ。14歳の時、お父さんと二人でお風呂に入っていた時、翔一くんはお父さんに、ねえ、お父さん、僕は怖いから聞くんじゃないよ。好奇心で聞くんでもない。自分の病気のことを自分が知らないということはいけないから聞くんだよ。と切り出して尋ねる。僕の病気は治るの？それに対し、父親は正直に答えた。治療法なし。20歳までの命。しばらくの重苦しい沈黙の後、父親は付け加えた。でもね、しおちゃん。どれだけ長く生きたじゃなく、どんな生き方をしたかが大切なんだよ。翔一くんはつぶやく。やっぱりそうか。案外短いんだね。そうすると、明日からどう生きるかが問題だね。彼はその時の思いを死に託している。たとえ短い命でも生きる意味があるとすれば、それは何だろう。働けぬ体で一生を過ごす人生にも生きる価値があるとすれば、それは何だろう。もしも人間の生きる価値が社会に役立つことで決まるなら、僕たちには生きる価値も権利もない。しかし、どんな人間にも差別なく生きる資格があるのなら、それは何によるのだろうか。病気を知り、自分の命が短いと分かった翔一くんは、精一杯生き、生命を完全燃焼させようと頑張る決意をする。こうした生活の中で、翔一くんの心を最も満たしてくれたのは、クリスチャン家庭であり、教会学校であった。そこで、信仰深い両親や良き師、良き友に囲まれ、聖書を学びながら信仰的に、そして人間的に成長していく。そして彼の完全燃焼の人生哲学は、キリストにあって完全燃焼を目指す信仰に置き換えられていくのである。神の御計画は面白い。私はその台本に従って歩むのだ。幼い頃、つなぎを着て油だらけになって働きたいと思った。歩けなくなってみると、その望みも消え果て、くどくどと聞いては母を困らせた。ある時、船の舵を取るのは僕じゃないんだ。イエス様なんだと。だが、海は穏やかではなかった。嵐が収まったかと思えば、濃霧に悩まされる。私の信仰はあまりにも幼すぎた。翔一くんが17歳の時、今まで書き留めてきたノートをまとめて出版することになる。本の題名について出版社の方が、もしも僕に明日があったらを提案した。それに対して彼は、その題は僕の生き方にそぐわないと反対し、むしろ僕の生き方はたとえ僕に明日はなくともという生き方なんだという。それで題名は、たとえ僕に明日はなくともとなった。翔一くんのお父さんの表現によると、翔一くんはこの本によって神様から選ばれて金獅子という宿命を与えられたキリスト者としての幅広い証の場の取得をしたのである。たとえ僕に明日はなくとも、たとえ短い道のりを歩もうとも、生命は一つしかないのだ。 だから何かをしないではいられない。一生懸命心を忙しく働かせて心の証をすること。それは釜の激しく燃え盛る火にも似ている。釜の火は陶器を焼き上げるために精一杯燃えている。正一君は言う。自分の終わりをどう終わるかをいつも神様の前に問い続け、これが神様から求められている終わり方であると信じられる、その道を精一杯生きていかなければならない。ある牧師のお祈りを仕事にしなさいという言葉は、天啓のように正一君の胸にひらめいた。この一言で、祈ることしかできない自分ではなく、人のために祈ることを天職とする、特別に選ばれたものとしての自分を発見したのである。彼は言う、自分が近日であることに、今日ほど意味があると感じたことはなかったよ。お祈りが本職にできるなんて、近日であればこそだものね。朝から晩まで働き詰めの健康者は、忙しい時間に追われるばかりで、聖書を読むこともままならず、お祈りも自分のことを祈るのがやっとかもしれない。だけど、近日の一生は、なるほど、短いには違いないけど、一日の自由の時間は、はるかに健康者よりも豊かに恵まれているからね。生命が短いからこそ、生命の尊さを知り、残りの時間を大切に生きようとする。近日の人生を神様から選ばれて与えられたと信じ、それを通して証をしたいという真摯な人生態度がそこにある。不幸であるはずの重荷でさえも、私の心は春のよう。こぼれるほどの恵みを受けて神の台本が続く限り、私は生きる。しかし、症状の進行とともに徐々に呼吸困難がやってくる。ある時、正一君は涙を流しながら母親に語りかける。お母さん、信仰を持っていても、やっぱり肉のトゲは痛いよ。痛みは痛みに違いないものね。でも信仰とは、どんなに苦しくとも最後まで神様に従うことを貫き通すことなんだね。やっぱり僕は、どんなに辛くとも信仰を捨てる気にはならないよ。そして父親には次のように言う。今僕は考えているんだよ。燃やし尽くして生きてきたので、死ぬことには不安はないけれども、悔いなく生きた者には、神様は安らかな最後の時間を与えてくださると思っていたのに、このままでは終わりまでこの苦しみは続きそうだね。もしそうだとすれば、死の間際まで苦しみと戦いながら生きる意味って何だろうね。そして少し間を置いて次のように続けるのだった。しかし僕にはやっぱり分かっているんだ。その意味は最後まで苦しみと戦い続け、生きる努力をし続ける姿を自分と関わる多くの人たちにいつまでも覚えてもらい、心の中に生き続けるためなんだってね。昭和54年6月10日、自力呼吸がほとんどなくなり、救急車にて入院、人工呼吸器に取り付けられる。6月16日の晩、正一君は次のような詩を母親に口述する。草原にそよぐ青草のように、私の心は爽やかだ。何も遮るものがない。これこそが信仰の極みだ。地上の終着駅が見える。滝の扉が開き、鳩が羽ばたくように自由になれる。これこそが臨終を迎える姿なのだ。死の苦しみの中にあっても、このように心安らかに生きることを可能にさせる信仰の力にただただ驚くほかはない。6月18日、多くの者に生きる意味と尊さを教え、感動を与えてきた正一君は、23年7ヶ月の生涯を閉じたのである。 翔一くんの両親は彼の枕元を挟んで生前に約束していた賛美歌320番を歌った。主よ身元に近づかん、登る道は十字架にありともなど、悲しむべき主よ身元に近づかん。移しようば離れて、天かける日来たらば、いよいよ近く身元に行き、主の御顔を仰ぎ見。翔一くんは筋ジストロフィーのために普通の人生を送ることはできませんでした。しかし彼は苦しい病床にあっても最後までキリストを信じ、信仰を貫き通しました。彼のキリストに対する愛は変わりませんでした。そして彼は祈りを天職とし、多くの時間を人々のために費やしたのであります。彼の祈りは彼が人々に与える愛でした。それだけでなく彼の生き様は多くの人々に感動と勇気を与え、キリストの愛を証ししたのであります。私たちが翔一くんの生き様を見るとき、どのような状況であっても主はすべての人に何か与えることのできる愛の御業を備えておられることがわかります。実物教訓109ページ。キリスト教は生きた浸透力のある原則であって、生きて働く霊的活力である。もう一つ、キリストへの道98ページ。キリストの愛が心の内に宿るとき、それはちょうどかぐわしい香りのように隠すことはできません。その清い感化はこの人に接するすべての人に感じられます。もう一つ、キリストへの道97ページ。天に満ち溢れているのはキリストの自己犠牲的愛の精神であります。これこそ天国の幸福の本質とも言うべきものであって、キリストに従う者が持たねばならぬ精神である、なさねばならぬ働きであります。さて、私たちの主イエス・キリストもまた自己犠牲、自己否定の愛の方でありました。それは十字架の死に至るまでも変わりませんでした。彼は私たちの罪とがを背負われて死なれたのであります。それはキリストを受け入れ信じる者たちに永遠の命を与えるためであります。そしてその苦しみは今もなお天の至聖所において継続中であります。その犠牲的愛は私たちに価値があるがゆえのものではなく、全くないのにもかかわらず、私たちを愛するがゆえのものであります。全宇宙を支配しておられるお方の命を、私たち罪人のために捧げたのであります。なんと計り知れない愛でありましょうか。レビュー&ヘラルドの言葉を読みします。贖い主は変わらざる愛の御心を持って、今でも罪人のために清き血を流しておられる。傷つけられた御手、突き刺された脇腹、損なわれた御足が、その贖いのためこれほどまでに大きな犠牲で買い取られたところの堕落した人間のために雄弁に懇願している。ここでもう一つですね、あなたのためにという詩をお読みします。あなたの心が悲しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが喜びにあふれるために、あなたの心が不安になるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが平安になるために。あなたの心が信じることができないなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが信じることができるようになるために。あなたの心がこの世に絶望するなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に希望を与えるために。あなたの心が暗闇に閉ざされるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に光を差すために。あなたの心が汚れているなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心が清められるために。あなたの心が憎しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたに愛を与えるために。あなたが御国に入ることができるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが幸せになるために。そしてあなたがどんなに罪深くても、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが救われるために。希望の月刊278ページ。 汚れのない神の御子はその肉体は鞭打ちで裂け、しばしば祝福のうちに差し出されたその手は横木に釘付けられ、愛の奉仕に疲れを知らなかったその足は木に打ち付けられ、王の頭は茨の冠で刺され、震える唇は苦悩の叫びにかたどられて十字架にかかっておられた。しかもイエスが忍ばれたすべてのこと、その頭と手と足から流れた血の滴り、その肉体を苦しめた苦痛、天父の御顔が隠された時にその魂を満たした言いようのない苦悩、それらは人類の子らの一人一人に向かって神の御子がこの不義の重荷を負うのを承諾されるのはあなたのためであり、主の支配を断ち切ってパラダイスの門を開かれるのはあなたのためであると語っている。荒れ狂う波を鎮めて泡立つ大波の上を歩かれたお方、悪鬼を震え上がらせ病気を追い出されたお方、目倉の目を開き死人を命によみがえらせたお方が生贄としてご自分を十字架上に捧げられる。しかもそれはあなたを愛されるからである。罪を負う方であるイエスが神の正義の怒りを忍び、あなたのために罪そのものとなられる。私たちには主の偉大な計り知れない愛が提供されています。その犠牲的な愛を無駄にすることなく、ぜひその愛に応えるものとなりたいものであります。最終時代にキリストのご品性を完全に表す14万4千の使命は、キリストの与える愛を受けてこの世において他の人々に愛を与え尽くすことです。ぜひ私たち一人一人がその使命を担っていきたいと思います。最後に御言葉を2つ読んで終わりにしたいと思いますが、第2コリント9の9、彼は貧しい人たちに散らして与えた、その義は永遠に続くであろう。もう一つ、第1ヨハネ4の10、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛と恵みに富みたも父なる神様、罪深い私たちを憐れみ、救いの道を開いてくださっておりますことを感謝いたします。どうぞあなたのご栄光のために、またあなたの大いなる愛によって私たちを救い、あなたのその愛に応えるものとなることができますように助け導いてください。この祈りを感謝し、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。